就活ヘンガーウト。皆さんこんばんは。就職活動をテーマに働くことやキャリアについて考えていく就活ハングアウト、番組パーソナリティでお笑い芸人の石井てるみです。キャリアを考える上での仲間に出会えるたまり場、ハングアウトとなるような時間をお届けしたいと思いますので、学生はもちろん社会人の皆さんにも聞いてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。そしてコメンテーターは株式会社モザイクワークシャンプーさんこと杉浦次郎さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。シャンプーです。
さあシャンプーさん、はい、早いものでもう3月ですね。
そうですよね、あっという間ですよね。
あっという間、2021年この間なったばっかりだなという気がしますけれども、はい、まあ、3月といえば、はい、まあ、就活市場においては大きな節目の時ですよね。そうですね、はい、はい、ということでそのことについては後ほどたっぷり本日お話しするとして、はい、ここで就職活動に関連したニュースをご紹介します。2月26日付日本経済新聞電子版の記事です。バイト求人3割減、インターンや単発業務に流れる学生も。新型コロナウイルスの感染第3波による飲食店の営業時間短縮などの影響でアルバイトの需要が減っています。直近のアルバイトの求人広告件数は前年に比べて約3割減りました。収入源を失った学生は単発バイトやインターンシップなどに流れています。一方で介護や建設では募集が増えており、需要と供給のミスマッチが起きている可能性があります。はい、ということなんですけれども、やっぱり杉浦さん、学生さんにとっては飲食のアルバイトっていうのは重要な収入源なんですか？なんかインターンシップでもいいのかなという気もするんですけど。
そうですね、うん、あのインターンシップ、まあ、最近は有給の長期インターンシップというのが少しずつ普及はしてるんですけれども、特に地方を中心にですね、やはりまだまだ有給でしかも長期ってなると、うん、少ないんですよね。はいはい、そうなると学生の皆さんがある種お金を得る手段としてはアルバイトというのが主になって、うん、しかも飲食店というのはこれは双方にとって求人側としてもですね、学生のアルバイトというのは大変貴重な戦力ですし、はい、学生側からしてもですね、飲食というのはある程度こうやりやすいというか、うん、馴染みやすいという意味では、まあ、ある種飲食店でのアルバイトというのはどうしても中心にはなっちゃうかなという気はしますよね。
なるほど、はい、まあ、介護や建設では募集が増えてはいるけれども、はい、まあ、大学生がこうパッとやっぱバイトってなると未だにやっぱ飲食が根強いし、
そうですね、
というところですよね、はい、まあ、インターンも当然ね、有給のところはまだ少ないということで、これどうなっていっちゃうんでしょうね。ま
あ、少しずつ、うん、あの求人数は増えてくるとは思うんですけれども、はい、とはいえですね、あのなかなかやっぱりそれに行く機会が少なくなってくるので、うん、まあ、企業としてはね、やはりこう長期の有給インターンシップというものも少しずつ普及することによって、うん、お互いまあ有意義なやっぱりこう時間の使い方ができるように流れていくといいなと思うんですけどね。
はい、そうですよね、はい、さてこの番組では毎回テーマを設けておりますが、今回のテーマは3月を迎えてです。それでは始めていきましょう。就活ハングアウト。さて早速本日のテーマに移りたいと思います。本日のテーマは3月を迎えてです。3月になり採用広報が解禁され就活が本格化しています。そこで今回は3月の就活で気をつけたいことを中心にお話ししていきたいと思います。杉浦さん、3月になったことでどのような変化が起きているんでしょうか？
はい、3月1日にですね、まあ、いわゆる広報解禁という形で、はい、ナビサイトがグランドオープンをしたりですとか、まあ、あとは各企業がですねプレエントリーを受付を開始したりとか、まあ、そういう広報して募集をするというですね、そういったタイミングがまあ3月になるんですよね、はいはい、まあ、合わせて3月1日も開催しておりましたけれども、大規模の合同企業説明会ですとか、はい、またはそれはリアル限らずオンラインも含めてですね、はい、まあ、イベントが活発化してくるというのもこの時期だったりもするんですよね、はい、まあ、とはいえですね、はい、まあ、ここ数年の動きでもあるんですけれども、ええ、まあ、就職活動採用活動の長期化ということで、ええ、実質的な就活のスタートでも今やインターンシップになってきてるんですよね、はい、まあ、去年の6月1日だったりもするので、そうですね、う
ん、
そう考えると、まあ、学生の皆さんからするとちょっと今更感はあるのかなという気もしているんですよね、
はい、なんかまあ就活のスケジュールはあるようでないと言いますか、はい、まあ、形骸化してるなんて言われてもう久しいですけれども、はい、 まあ、それでもやっぱり3月になったことで具体的に動きは変わってきている
、ね、はい、実際にですね、はい、大手企業を中心に3月からじゃないとスタートしないという企業もやっぱりあるので、
なるほど、
はいはい、なので学生の皆さんもですね、もう始まってるよということではなくて、うん、3月からスタートする企業もたくさんあるので、はい、まあ、あのこのタイミングでもしっかり見ていただきたいなと思いますね、
うん、そうですね、はい、まあ、就職情報大手のディスコの調査によりますと、2月1日時点での2022年卒の内定率は 13.5% と、前年の同時期の調査と比べて 3.5 ポイントも上昇、
はい、高いんですよね、はい、
すごいですね。
そうですね、
もう10人に1人はすでに内定している。
そうなんですよ、
まあ、3月のこの時点だともっと増えているかもしれないということ で、 そうです。
これやっぱり2卒がですね、うん、あの新型コロナウイルスの影響もありまして、なかなか就職活動採用活動がうまくいってないんですよね、うんうん、双方にとって、はい、まあ、結果前倒しがやっぱりかなり行われていましたので、内定出すタイミングもちょっと早まってるなということと、就活生のやはり動き出しがかなり早かったので、ある意味こう早期化というのが助長されてしまったというのもあるんですよね、背景としてます。
やっぱり早期化、ね、前倒しという傾向はある、まあ、とはいえやはり3月になって大きく動きが変わってきているところもありますし、まだまだこれからというところですものね。
そうです、
はい、そして杉浦さん今おっしゃいましたけれども、あの昨年は新型コロナウイルスの影響で対面での開催中止が相次いだ合同企業説明会ですけれども、はい、今年は復活、まあ、そのリアルとオンライン併用という形が多いんでしょうか。
そうですね、うん、まあ、リアルの場もあるんですけれども、かなり人数を制限をしてですね、対策をしておりますので、はい、まあ、全学生が希望学生が参加できるわけでもなかったりするので、オンラインと併用してたりですとか、またはあの全国地方の学生を中心にですね、なかなか首都圏にこう行きづらいという状況もあるので、
そうですね、
はい、
う
ん、あのオンライン合説というのはですね、やっぱり盛んに行われてるかなというところもあるんですよね。まあ、どうしてもやっぱり去年はですね、やっぱり思い返していただけると、はい、2月の中旬から下旬にかけてですね、一気に感染が広がって、
そうですね、ちょうど今頃ですもんね。
そうなんですよ、うん、で、まあ、急遽イベントが中止になったというかなり混乱をした時期でもあったので、はいはいはい、そういった意味からするとですね、今年は感染対策をしっかり行って受け入れされているなという印象はありますよね、
うん、もうなんとなく新型コロナウイルスなんか敵を知ったじゃないですけれども、
まあ、そうですね、少しずつウィズコロナに向けて移行してるなという気がしますね。
はい、ということで、はい、まあ、感染症対策がしっかり行われた上で、はい、まあ、リアルの合説が復活しているというところなんですけれども、まあ、リアルでの合説に参加するっていうのが初めてという就活生も多いと思うんですけれども、どんな点に気をつければよいでしょうか。
はい、任意卒の合説がまあなくなったことによって一番の問題だったのが、偶然の出会いがなかったっていうのが多いんですよね、
はいはいは
い、いわゆるこうインターンシップも含めて今まである種こう限定された企業の接触の中でどうしても就職活動しなきゃいけなかったと、まあ、企業側からしてもですね、なかなかその偶然の学生との出会いがないっていう、そのいわゆるこう偶発性みたいなものが担保できなかったというのがあったので、はい、そういった意味からするとこのリアルの合説というのはね、偶然の出会いがやっぱり大事になってくるので、はい、まあ、あまりこう最初からこの会社のことを知ろうとか、うん、この会社行こうとかこの業界行こうということではなくて、うん、なるべくこういろんな出会いを求めてですね、多くの企業を受けていただきたいなというふうにも思うんですよね、うん、
はい、
まあ、あとですね、オンラインを中心にその就職活動した弊害として起きたのが、はい、企業のことをなかなか知る機会がなかったっていう声も多かったんですよ。
ほうほう、
つまりリアルな説明がなかなか少なくて、オンラインだけだったので情報量としてはちょっとこう不足すると、うん、まあ、これ、うん、正確に言うと情報量は大して変わってないはずなんですよ、
はいはいはい、
ただ人ってリアルに会う時のやっぱりこう感動だったとか受け取るものと、はい、オンラインで受け取るものっていうのはやっぱりちょっと違うんですよね。
やはりそこはなんかオンラインでも変わらないじゃんという説もあったりしましたけども、やはりそこは違うと。
そうなんですよ、まあ、うん、いわゆるこう非言語的なものっていうのが、うん、はいはいはい、例えばこう仕草だったりとか、うん、いろいろあるじゃないですか。
あります、ね、
オンラインではなかなか伝わらないもの、
熱量とか、
熱量とか、うん、でそれがやはりこう伝わるので、うん、そういった意味からするとね、その各企業の熱量みたいなことも含めてリアルだからこそ知り得る情報というのはたくさんあると思うので、まあ、ぜひあの偶然の出会いを期待してですね、うん、たくさんのブースを訪れてほしいなというふうに思いますよね。
はい、いや本当に私も学生時代に合同企業説明会のブースを回ってた時に、やっぱ聞きたいブースが満杯だった時にちょっと隣空いてたから、あのお話聞いてみようかななんて寄ったところで、すごいいろいろ会社のことを教えてもらったりして、例えば保険業界のがどういう仕組みになっているのかとか、すごい丁寧に採用の方が教えてくれたりしたことが、今でもすごく、なんて言うでしょうね、自分の肥やしになっているじゃないですけれども、本当 偶然の出会いってまさにそれなのかなと思いますので、あの最初から私この業界しか見てないからではなくって、今までもこの番組で、まあ、ゲストの方とかもいろいろ就活経験のある方がやっぱりせっかくだったらもういろいろな業界しとけばよかったななんて、
そうなんですよ、
ね、いう方も多かったと思うので、はい、もう本当これ私も実感を込めてぜひ、うん、私は例えばマスコミにしか興味ないからマスコミしか見ないではなくって、この学生というまだどの企業の色にも染まっていない今の立場を大いに生かしていろいろなブース訪ねてみてほしいですよね。
そうですね、うんうんうん、まあ、あとはあの、はい、能動的になることですよね。受動的にならずに、うん、能動的にやっぱり知るっていうことを意識してほしいんですよね、
はい、知りに行く。
そうですね、
うん、そうなんですよね、はい、本当にもう大学生までってなんとなくレールが敷かれててなんとなく受けなきゃいけない授業ですとか。
そうなんですよ、どうしても受け身で受けちゃうんですよね。
そうなんですよね、はい、先輩の背中を見てればなんとなく似たようなことをすれば今までは良かったかもしれないですけども、はい、本当にここからは能動的に、
そうですね、
それほど自分の価値観とか生き方なんかも自分で決めて自分で情報を取りに行ってっていう、
そうなんです、
自分で判断をしなきゃいけないということが増えていくというタイミングですけれども、
はい、
そして合同企業説明会以外にも企業の説明会が盛んになったり、ナビサイトからのプレエントリーが始まりましたよね。
そうなんですよね、うん、このあたりあの3月はですね一気に忙しくなります。
一気に来ますよね、
はい、もうこれはあのもう過去数年見ててもですね、はい、一人一人実は我々かなり調査をしてまして、いつどのタイミングで忙しくなったのかっていうことをですねグラフにしてもらったりとかいろいろするんですけど、もう3月が尋常じゃないぐらいやっぱりこう忙しくなるんですよ、
うんうんうん、
もう2月と比較にならないぐらいなので、なのでまずはスケジューリングをやっぱりきちっとですねやってほしいんですよね、
はい、
で特にですね第一関門としてやってくるのはおそらくプレエントリーの後のエントリーシートの提出ですとか、うん、いわゆる本エントリーですよね、
はい、
このあたりもやっぱり出てくると思いますので、はい、まずは企業のですねエントリーシートのそのタイミングですとか、うん、そういったところをスケジューリングをしっかりやってほしいということと、
はい、
あと今後はですね多分あの合同ガイダンスの次にステップで来るのが企業説明会だったりですとか、そういったいわゆるこう自社の単独説明会が来ると思いますので、はい、このあたり対面とウェブとですね両方の企業さん出てくると思いますから、うんうん、しっかりスケジュールを立てるということも大事になってきますよね、うん、まあ、なのでまずはやっぱりこう何をやらなきゃいけなくて何の準備をしなきゃいけなくてそれをいつまでにやらなきゃいけないのかっていうこのスケジュールとやる項目をですねしっかり整理してほしいなと思いますね。
はい、これ私たちの番組でも1月2月今のうちに自己分析だったりとか業界研究はしておくといいよ、なぜなら3月からものすごく忙しくなるからということを伝えておりましたけれども、
はい、
まさにここから一気に本番というところですよね。
そうなんですよ、まあ、あと情報量もここから多く出てきますの で、で特に単独の企業説明会が開催されるのがこの3月なんですよ、
はい、
となると合同ガイダンスだけで満足するんじゃなくて単独の企業説明会にも参加をして、うんうん、その企業からの情報をしっかりと受け取ってほしいなと。最近は単独の企業説明会の参加を義務付けない企業も多いんですけれども、はい、僕は絶対出た方がいいと思っているので、はい、しっかり参加をいただいてですね、うん、その企業の情報を知る、で知ることによって興味って出るんですよ。
そういや本当そうなんですよね、はい、最初から興味ってないんですよね。
ないんですよ、
そこにはね、は
い、知ることで初めて興味が出てもっと調べようとなるし、うん、この会社を受けようっていう志望理由にもつながっていくので、うん、しっかり受けてほしいなというふうに思いますね。
そうですよね、うん、だから最初からなんかどの会社もよくわかんないなとか自分のやりたいこととかどれも最初から興味ないけどどうしようではなくって、やはり動いていくことでこうちょっとしたきっかけでワクワクしたりだとか、
はい、
自分の心が動いていく瞬間ですとか、あこれだったらもうちょっとやってみたいかなっていう興味っていうのはね、人間うまいことできていて、
そうなんですね、
自分が先に知るっていうのが大事なんですよね。はい、はい、ということでね、今まだやりたいことわからないよっていう就活生の方も多いかもしれないですけれども、まずは動いてみる中で、
そう、はい、そう思います。
見つかってくるっていうので、これは絶対そうだと思いますのでね、とりあえずたくさん行動してみてほしいなと思います、うん、はい、ということで3月に入って就活生はもう一気に忙しくなる、はい、ということなんですけれども、まあ、他にどんなことに気をつければいいでしょうか。
これね、まあ、ちょっと早いと思われるかもしれないんですけど、
はい、
もうほどなくしてですね、うん、オンライン面接みたいな面接が始まるんですよ、で今年もですね、あの比較的オンライン面接多いと思っているんですね、
はい、
となるといわゆるリアルの面接とはちょっと違って ったりもするんですよ、うんうん、でオンライン面接でいくつか気をつけなきゃいけないところがあって、はい、まず事前準備ですよね。
そうですね、はい、準備が全てだということを今までも申してますけれども、
は
い、
でこれはまあ環境、通信環境ですとか、うん、自分の PC のスペックの状態ですとかですね、マイクですとかまたはカメラの問題だとか、うん、そういったことも含めてですね、その機材ですよね、
機材ですね、はい、
機材的なですねこの準備というのをしっかりしておかなきゃいけないですし、うん、あとは企業によってオンラインツール、まあ Zoom だったり Teams だったりだとかですね、いろいろあるので、それを一通りやっぱり使えるようにしておくということと、うん、あと何よりですね、友達とでもいいのでそれらを使って会話をするようにしてほしいんですよ。
なるほど、はい、
そうすることで見え方とか、やっぱりこう勉強になると思うんですよ ね、
そうですね、
タイムラグが生じるんだなとか、はい、間合いの取り方とかそういったこともあるので、時間あるときにね、あの友達も含めてオンラインで少しこう会話をしてほしいなと思いますね。
一回でも事前にやっておくのとそうじゃないのとではやっぱりいざ本番っていった時に自分の心持ちが何より違いますし、
そうなんですよ、
ね、はい、まあ、お友達だったらなんか実物よりなんか暗く見えるよとか、なんかライト当てた方がいいんじゃないだとか、そういったアドバイスもしてもらえますもんね。
そうですね、うん、で企業さんによってですね、まあ、少ないとは思うんですけれども、何かこうパワーポイント1枚2枚作ってもらって、うん、プレゼン面接みたいなことをするケースもあるんですよ、
ええ、
でそうなった時にスライドをじゃあちょっと共有してくださいみたいなケースが出てくるかもしれないですよね、はい、うん、なった時に共有できるようにやっぱり準備しておくとか、
そこもなんかもたつきたくないですもんね。
もたつくんですよこれが本当に
もたつくのはあるあるですか。
あるあるなんですよ。
いつもできてることがなぜかその時だけうまくいかなかったりだとか、
焦っちゃったり、
焦っちゃったりとか、でもそういうのも事前に一回友達でやっとくだけでも全然違ったりしますのでね。はい、3月になってこれからちょっとなんかあんま脅したいとかいうつもりではないんですけれども、でもどうしてもちょっとバタバタしてしまう。
そうなんですよ、もうこれしょうがないです。
しょうがない、
はい、この時期はもう頑張りましょう、乗り切りましょう。
頑張りましょう。企業の動きが大きく変わってきますし、締め切りにも追われるし、面接っていうのもどんどんね降りかかってくるかもしれないですけれども、なのでまあ本当3月上旬である今のうちにできることをいっぱいやって、今やんなくていいやっていうことはもうなくなってくるということで、早め早めの準備をね頑張りましょう。
はい、
はい、以上今週のテーマ3月を迎えてでした。続いてのコーナーはこちらです。就活インターンお悩み相談室。はい、こちらは就職活動に関するリスナーからのお悩み投稿に対し、我々パーソナリティとコメンテーターが相談に乗るというまさしくラジオ的な企画です。まず最初のお悩みはこちらです。ラジオネームサイコロさん、東京都大学3年生21歳男性の方からいただきました。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。いつもありがとうございます。あら、ご丁寧に。こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、エントリーシート通過の基準が分かりません、うん、インターンでは人気企業のエントリーシート ES は通過したのに、中小企業では落とされることがありました。これからの参考にしたいので教えていただきたいと思います。就活はあの偏差値通りにはもうテストではないですからね。
そうなんですよ。
人気の企業だから受かりづらいわけでも何でもなく、
はい、あまり関係ないです、
ね、関係ないですね。ご縁さえあれば別にそっちに受かったり、そうじゃなかったりってことが当然あるのかなと思うんですけれども、はい、まあ、でもエントリーシートってどこ見られてるんだろうってのはやっぱ私も学生の頃すごく不思議だったんですけど、
はい、
杉浦さん、これズバリどうなんでしょうか。
正直にいくと、うん、やはり学歴ですとか学部、はい、学科、こういったものが見られることは間違いないですね。
エントリーシートでやはり見られていると。
当然のことながらその学歴フィルターみたいなものというのはなくはないので、
うん、
ただその時に ES みたいなものをしっかり置かないと、はい、いきなり学歴を落とすわけにいかないので、提出一旦いただいてそこでっていう可能性はありますよね。
じゃあエントリーシートっていう名目だけで、はい、実はその中身は見てないってことが、
まあ、ゼロではないですね。
ゼロではない、
はい、まあ、全部が全部そうとは言い難いですし、はい、あの最近はやっぱり ES をちゃんと見ようっていう流れはあるので、やっぱりきちんと見てるとは思うんですけれども、まあ、一方として、そうじゃないところで落とされてしまうケースというのはあると思うんですよね、
うんうんうん、
でじゃあ大企業、人気企業だからいいかとか、中小企業だからどうだとかって話ではなくて、中小企業になればなるほど枠が狭くなっていくので、まさにピンポイントで取りに行く可能性が高いんですよね。
なので
学歴というよりも、例えば学部とか、はい、例えばこう今年は理系しか取らないとか、
はい、
今年は文系しか取らないとか、うん、そういうケースもあったりするんですよね、
はい、
でその時にもう文系しか取らないということであれば、理系の学生はそこで落とされてしまったりとか、うん、そういったケースもあるので、一概にね、あの基準がこうみんなに存在してるわけではない。各社によって基準が違うということは理解いただきたいと思いますね。
なるほど。じゃあもう イエスの内容ではもはやないのかもしれないということで、
かもしれないっていうところですね。まあ、もちろんその書いてる内容がですねフィットするかしないかはあるんですけれども、はい、でそうじゃないところでもやはり選考が行われているということは理解してほしいということと、はい、あとそれを通過した上で中身っていうことになるんですけど、その中身に関しても当然のことながら企業が見るべきポイントって全然違うので、うん、ある種主体的な人が欲しいっていう考え方とチームワークが欲しいっていう人がやっぱり全然見方が変わってきたりするので、うん、そう考えるとね中身によっても変わっていく、まあ、これは結局その人の思考特性だったり行動特性を見に行くものなので、それが自社の採用基準にフィットしていないと落とされてしまう可能性もありますよね、うんう
ん、はい、なるほど。いいエントリーシートならば全ての企業に受かるということでは決してないんですよね。
そうです、そうです、
就活というのは
良くも悪くもいいエントリーシートというものはないっていうことは理解してほしいですね。
どういうことでしょう。
どの会社にも通るエントリーシートなんて存在しないということですよね、
はいはい、相性とかですものね。そうです、向こうが求めているものとこちらが提供するものが合致しているかどうか、
そうです、
ね、そういう話ですし、はい、まあ、例えばその学歴フィルターというものがあったとして、その人気企業の方が足切りが高いとかそういうことでもないんですよね。
そうなんですよ、うん、それが難しいところで、はい、いいエントリーシートはないっていう話しちゃいましたけれども、まあ、正確に言うと悪いエントリーシートは存在してるわけですよ。
なるほど。
要は、はい、これ出したらどの会社でも落ちちゃうよってエントリーシートあることはあるんですよね。だからそうじゃないようにすることは大事なんですけど、うん、受かるってなると各社によって全然違うので、これは各社各用で対策しなきゃいけないというところはありますよね、
うん、はい。というわけでこの会社の基準はどうなのだろうとか、その ES の中身でそんなもう悩んでも仕方がないところはあるので
、そうですね、ある種相性なので、
相性、
はい、
そこの部分で深くあまり考えずに、
そうです、そうです、
はい、自分の思うことを素直に考えだとか、はい、行動特性ですとかそういったことをそのまま書くしかないと、
そうですね、
いうことですよね。
はい、
はい、サイコロさんぜひ参考にしてみてください。どうもありがとうございました。続いてのお悩みはこちらです。ラジオネームあざみさん、埼玉県大学3年生21歳の女性からいただきました。どうもありがとうございます。就活の軸はどうやって見つけるのでしょうか。就活を終えた先輩方からお話を聞くと、皆さん就活の軸が大切とおっしゃっていたのですが、定義も見つけ方もバラバラです、うん、お話を聞けば聞くほど迷走してしまいます。
うーん、ありますね
あるあるですよ ね、 あるあるすね、これもね、
はい、
人それぞれだと十人十色ですよ。
そうです
ね、杉浦さんどうなんですか、就活の軸やはり大切ですか。
まあ、大切か大切じゃないかといえばやや大切な感じはするんですけど、そんなに大事かといったら別にそうでもないと思ってるんですよね。
どういうことですか。
まあ、言い換えれば就活の軸ってそんなに必要って思っちゃったりもするんですよ。
あら、そもそもいらない不要説。
後付けで就活の軸みたいなものが湧き上がってくるのは分かるんですよ。例えばいろんな会社を見ていって、うんうん、気づいた時にやっぱり私はこういう会社が好きだなとか、こういうその風土の会社に行きたいなとか、こういう仕事やりたいなとか、こういう暮らし方をしたいなとか、まあ、いろんな形でその見ていった結果として軸が生まれてくるっていうのはいいと思うんですけど、最初に軸を決めましょうみたいな話っていうのは、うん、なんかそれってなんか後先逆じゃないのっていうふうに思っちゃったりもするんですよね。
はい、
ましてやその軸が見つけられないから就活ができないとか就活に悩むっていうことになってくると、もうまさに本末転倒だなって思っちゃったりもするんですね。なので今あざみさんがやっぱり軸がなかなか見つからないとか、軸をどうしてもやっぱり大切にしたいって気持ちはわかるんですけれども、そこにあんまりね悩まずにまずは一旦いろいろ見てみたらっていうふうに思うんですよ、
うんうんうん、
結果として軸が生まれてくることもあるし、軸が生まれてなかったとしても一社一社との出会いを大切にしていけばおのずと見つかってくるところだと思っているので、うん、なのであんまりね今の段階で悩まないでほしいなというふうに思いますけどね。
はい、まずはいろいろな企業を知ってで興味を持っていく中でこれだったら楽しそうだなとか自分がやりたいことに近いかなですとか、逆にこういうライフスタイルは無理だなとか、
はい、
やりたくないことを見つけていくっていうのもこれまた一つの軸ですよね。
そう、それはすごい大事で、うん、やっぱりやりたくないことって意外と明確だったりするんですよ。
ありますよね、
はい、これは仕事だけではなくて、やっぱり生き方みたいなライフの部分も含めてですよね、うん、例えば東京で働きたいっていうことであれば、言い換えれば東京以外のところに行きたくないっていうことにもつながるわけじゃないですか、つまりやりたくないことっていうのは意外と明確にあったりするので、
そちらの方が見つけやすかったりします
よね。そうなんですよ、
はい、
でそう考えて一旦それだけはやらない ただそれ以外のことに関してはとりあえずはあまりこうこだわらずにやってみるっていうことも大事かなとは思うんですよね。やっぱりあの働いた経験がない、その仕事がした経験がない中での軸っていうのはある種幻想みたいなものになりがちなんですよ。となっていった時になんかそこに悩まないでほしいなと思うんですよね。
いや本当にもう動いていく中でなんとなく自分の中で仮説じゃないですけれども、はい、なんとなく立ててみて、え違ったと思えばその都度修正してアップデートするってのは日々やることですしね。はい、最初からこの軸3つありますなんていうことは正解は存在してないですし、はい、もう本当に就活ってこれからますますその外側の答えなんて何もないですので、うん、もうあざみさんにしかない考え方ですとか自分だけの正解を自分の中に見つけていくっていうことが大事になってきますよね。
そう思いますね。
うん、なのであの先輩のお話とかを聞いて、はい、もうすごくそうやって聞いたのはねとても素晴らしいとは思うんですけれども、うんうん、最後はもう自分次第だよという。
本当そうなんですよ、うん、そう思います。
はい、どうもありがとうございました。これからも皆さんのお悩みに答えていきますので些細なことでも相談に乗ってほしいことがあればお便りお待ちしています。投稿は番組ホームページのメールフォームからお寄せください。以上、就活インターンお悩み相談室でした。お送りしてきました就活ハングアウト、そろそろお別れの時間です。杉浦さん、久しぶりに私たち2人での放送でしたけれど。
そうですね、こう3月の広報解禁だしちょっと骨太な内容でしたよ ね、うん、
ね ちゃんとしっかり
しっかり就活ハングアウトっていう感じでしたね。
就活しましたよね。はい、はい、まあ、私も自分の就活の頃を振り返るともう正解なんかも何もよくわからない中でとにかく行動して。
そうなんですよ、もうね行動するしかないです。
ないんですよね、はい、先に答えは用意されてないんですよね、残念ながらね。なのでまあちょっとねあの大変だなとか不安だなって思うことあるかもしれないんですけれども、もうみんな一緒ですし、まあ、動いていく中で必ず自分なりの正解が見つかると思うので ね、
でね、
ぜひそれを信じてたくさん行動していってほしいなと思います。
はい、
来週は月1レギュラー G パンパンダの星野幸喜くんと一平くんがご出演予定です。番組では感想やご意見お待ちしております。もちろんお悩みや質問も大歓迎です。就活ハングアウト番組ホームページ内にあるメールフォームからお寄せください。ツイッターの場合はハッシュタグ週半カタカナで週半でつぶやいてください。フォローもぜひお願いします。番組ホームページやツイッターそれぞれぜひチェックしてくださいね。それではまた来週です。さようなら。
さようなら。